ここにいる皆さんは祈ったことはありますか？ありますよっていう今日も祈りに来てますよって、祈ったことあるでしょうか？私たち祈りますよね。特段こうキリスト教信仰を持ってない人でも人は祈りますね。この前合同大衆会が4月の終わりにありましたけども、講師の左近トム先生は人間っていうのは祈る存在だっておっしゃいました。人間というのは祈る存在、ホモサピエンスって人間のこと言いますよね。知的存在とかね、知だけど人間っていうのはホモレリギオース、そういう言葉で言われました。レリギオース、まあ、宗教的っていうふうにも言えると思いますけど、まあ、祈る存在、人っていうのは最初から祈ることを知ってるっていうかですね、祈る存在だ。でもそれは本当にそうだなと思いますね。何かあれば信仰を抜きにしたってみんな神様って祈ったりですね、手を合わせたり、そういうこうものが私たちにこう備わってるわけです。だから祈るっていうのは人間にとって非常にこう自然な行為っていうふうに言えるんだと思います。ここにいるクリスチャンの、まあ、皆さんにとってもある意味では自然なこと、特に祈りっていうのは魂の、ね、呼吸っていうふうにも表現されますね。祈りっていうのは魂の呼吸だって。私たち普段呼吸って全然意識しない。あ、今吸ってるなと、今吐いてるなと、深呼吸するときは意識しますけど、普段生活してるときにそんな呼吸なんて意識しない。だから祈りっていうのは魂の呼吸だ、それほど私たちにとって非常に信仰者にとっても自然なことだって言えるんだと思います。朝起きてご飯を食べるときに、また夕べ友達と会ったとき、教会の集い、いろんなところで私たちは祈ります。もちろんこの主の日の礼拝においてもそうですね。で、祈りっていうのは私たちにとって自然のことであるし当たり前のことだ。だけどこの祈りが非常に困難になったりですね、祈れない、そういう経験もまた私たちがこうすることですよね。私たちに願いがあって、訴えがあって期待がある。だけどそういう希望が絶望に覆われてしまったり、祈りの言葉そのものが見つからなかったり、祈っても何かその祈りを虚しく思ってしまう、まあ、祈りの危機というかですね、魂の呼吸の危機、だから魂の窒息、そういう時がですね、私たちの中にある。祈るってことは自然なことだし当たり前のことだ。だけどその祈りが困難に陥ってしまう、難しくなってしまう。これも信仰者として、またクリスチャンとして私たちがしばしば経験することかもしれません。だからイーバントっていうある説教者はですね、祈ることは学ばなければならない、そう言いました。祈ることは学ばなければならない、しかも真実に祈ることができた人々から学ばなければならない。祈りは生まれつきのまま祈れるような容易なものではない、学ばなければならないものである。ある意味では祈りっていうのは自然に私たちが持っているものかもしれない。だけどその祈り抜いていく、祈り続けていく、祈りを勝ち取っていく、そのためには人は学ばなければいけない。真実に祈ったその祈りの姿に学ばなければいけないって言いばんと、これは本当にそうだなって思うんですね。今日は旧約聖書に登場した一人の女性、ハンナっていう女性の、まあ、祈りに学びたいというふうに思うわけです。まあ、今大沢長老に読んでいただいたので、まあ、ストーリーはねパッと頭に入るかなと思いますけども、ハンナっていうのはエルカナっていう夫がいたわけですね。で、当時は一夫どうも多妻制で二人の、妻がいた、ハンナっていうのとペニナっていう女性がこういたわけですね。で、分かりやすいようにハンナは子供がいなかった。で、ペニナには息子娘含めて複数の子供たちがいた、まあ、 子だからって言葉はもう最近使わないですけど、子供が多く与えられてた。でこの古代社会において女性が子供を産むっていうのは非常に大きな意味を持ってたわけですね。もっと言うと子供を産めないっていうことは非常にこう恥っていうかですね、もっと言うと女性のその一人の人間の存在の価値をこうなんだろうな、見出すことが非常に難しい状況に追いやられた。子供を産むっていうことは神様の祝福そのものだったし、子供を産めないっていうことはその逆、そういうことをこう言われる社会だったわけですね。ですからこう子供が授からないハンナの思い、その人生にはやっぱこう影が落ちているわけですよね。で夫はハンナのことを愛してたって言うわけです。まあ言葉を別にすればハンナが正室、ペニナが側室みたいな、第一夫人第二夫人みたいな、そんな関係だったかもしれませんけども、でもよくこういうシチュエーションの中で女性同士のこうなんだろうね、こうなんていがみ合うというかジェラシーだったりとか、大河ドラマとかでもありますよね。あのそれとか時代劇ものだったり、戦国の武将のね、女性大奥たちがこう女性同士の、まあ、非常にこうドロドロしたドラマっていうものがありますけど、まあ、そういう感じでハンナは子供はいないけども夫エルカナに愛されて、まあ、そのことを多分妬ましく思っていたペニナは彼女を敵だと見てたわけですよね。敵視してた。でも散々その子供がいないっていうことで多分攻撃したんでしょうね。具体的な言葉は書かれてませんけど、お前なんか神にのあの祝福されてない女だとか、神を呪うようにこう仕向けるぐらいペニナはこのハンナを随分と攻撃したみたいですね。でエルカナが毎年自分の町を離れてシロっていう、まあ、北イスラエルのベテルのちょっと上のところにある主の聖所があったわけですね。でそこで毎年こう礼拝を捧げるところに登っていく、生贄を捧げる日、おそらく動物を捧げて神様と和解する礼拝を捧げてた。反祭の捧げ物をして自分たちの罪を告白して、そして神様と和解する、そしてその捧げたお肉とかを使って家族揃って喜びの食卓を囲むっていうのがこの生贄を捧げる日の礼拝だったそうなんです。だとっても嬉しい日なわけでしょ。だって神様と和解する日、そして家族揃ってお食事を囲むって本当に麗しい時だったわけです。だけどその麗しい食卓はハンナにとってはもう苦痛でしかなかったわけです。もうペニナに攻撃をされたり神様の前に出るっていうことは非常にこう嫌だなって思うような、まあ、そういう時がこの礼拝の時だったみたいですね。喜びの礼拝の場がハンナにとってはそうではなかった。彼女は今度もハンナは泣いて何も食べようとしなかった。もう食事も喉に通らない。今度も毎年言ってたんです。今度も彼女は食事を取らず泣いた。彼女のこう抱えてた孤独であったり痛みであったり、いろんなものがその家族の中できっとあったんだろうなって思います。で夫エルカナはハンナに言葉をかけるわけです。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか、この私はあなたにとって10人の息子にも勝るではないか、私がいるじゃないかってこう夫エルカナは優しさの中で言うわけですよね。でこれ面白い。昔教会学校の子どもたちと読んだ時に、当時まだ小学生だったコトコちゃんがですね、女の気持ちが分かんない男ねって言ったんですよね。このエルカナの分かんない男ねみたいな、そういうことじゃないのよって、こういう優しい言葉をかけられたら涙が拭えるってもんじゃないんだって、もっと深いこの女性の悲しみ痛み、なぜ泣くのか、あんたがそこにいたって解決するもんじゃないんだって、小学生のこっちゃんが言ったのになかなか深い眼畜だななんて思いましたけども、もっと深い、やっぱ深い悩みを抱えていた女ですよね。後の祈りの中でもそういう言葉が出てきますね。深い悩みを抱えている女、自分のことをはしため端っこの女だ、そういうふうに言っていたハンナがいるわけです。ペニナとの確執、家族の中での孤独、 夫にもいまいち分かってもらえない、子供を授からない我が身、まるで生きる意味を失ってしまっているようなこう自分の価値、食事もままならず涙をする一人の、まあ、女性がここにいるわけですね。皆さんがハンナだったらどんな気持ちでこの食卓にいたでしょうね。どういう思いで座ってただろうか。9節を見るとハンナは食事が終わると立ち上がって、まあ、主の神殿に行ったと。そしてハンナは悩み嘆いて主に祈り激しく泣いた。多分その食事の席がいても立ってもいられなくなったのかもしれませんね。子供たちがワイワイワイワイ今隣の公園で楽しそうにやってる、それペニナがなんかこれ見よがしにやってたかもしれない、ほらほらなとか言って、そういう席がもういても立ってもいられない。立ち上がって彼女は一人で主の神殿に行った。そしてそこで激しく泣いた。本当に彼女がこう内に秘めている抱えている思いがぶわーっと溢れ出る、そういう場面だと思うんですね。でもここで決定的に大事なこと、それはハンナはですね、悩み嘆いて激しく泣いたではないんですね。ハンナは悩み嘆いて主に祈り激しく泣いた。ここは決定的なことなんです。小さな言葉、主に祈り、ここに悩み嘆いて主に祈った祈り手のハンナの姿が描かれているわけです。はしための苦しみをご覧ください、神様あなたの心に私を覚えてください、止めててください、私を忘れないで、男の子を授けてください、そういう思いを彼女は祈ったわけですね。もし男の子を授かるならば一生カミソリ当てません、約束します、そういう願いをこう言いました。ずいぶん長いことハンナは祈っていた。見ていた祭司のエリは酒に酔ってるっていうふうに勘違いするほどだった。皆さんがどうでしょう、エリの立場で、あの人祈ってるなって、神殿に行って酔っ払いと勘違いする姿ってどういう姿だったんですかね。なんか一人でなんかもうこうくらなんて頭を動かしながらこうブツブツブツブツ言いながら多分祈ってたんだと思うんですよ。心の中で祈ってた、口は動いてたけども言葉は出てなかった。でもきっと花長いことも頭を揺らしながら心にある思いをブツブツブツブツつぶやきながらそれを注ぎ出してた。それはまるでなんかこう酔っ払いがなんか一人でなんて言ってるような姿にエリには見えたのかもしれない。だけどハンナは違ったというわけですね。いいえ、祭司さんは違います、私は深い悩みを持った女です、深い悩みを持ってる女なんだ、酒も飲んでない、酔っ払ってもない、主の御前に心からの願いを注ぎ出していたんだっていうんです。御前に、主の御前に心からの願いを注ぎ出していたんだって。そして願いだけじゃない、今まで祈っていたのは訴えたいこと、苦しいことが多くあるからだ、単に子供を与えてくださいって、そういう願いだけじゃないんだ、もう神様に訴えたいことがいっぱいあるんだ、もう苦しくてしょうがないことがいっぱいある、それを注ぎ出してた。口語訳では心を注ぎ出すっていうふうに訳して、心を注ぎ出してたんだって。口語訳の訳は面白くて、この16節のところですね、募る憂いと悩みのゆえにっていうふうに訳すんですね。新改訳は苛立ちのゆえにって訳してた。でもハンナ苛立ってるんですよね、もう純粋、ものすごい苛立ち、そしてそのゆえに私は今まで物を言ってたんですって口語訳訳してるんです。新共同訳と新改訳は祈っていたって訳してるんですけど、口語訳のこの物を言ってたんだって訳は斬新だなって思います。今日からちょうどね大相撲が始まりますけど、物を言うんで物言い、 物言いっていうのは行事がなく軍配上げたときに物言いがつくわけですね。それに対して疑いが、いや違うんじゃないのって、そういうときに物言うんですよ。物言いですよ。ハンナは神様に物言いつけた、そういう時間だったんだなって思います。不満、反発、そういうものを神様に物申してた、これがハンナの祈りだったっていうことだと思うんです。物申す、心から心を注ぎ出す、悩み嘆き、それをこうぶちまけていく。でもそれが神様に向かうならば、それこそが祈りだっていうことですよね。支離滅裂だろうと、たとえ断片的な言葉しか表せなかったとしても、言葉にならないうめきのような声であっても、それが主に注ぎ出すならば、それが祈りだということです。ハンナはエルカナでもなくペニナでもなく主に向かったわけですね。祈りとは格闘である。フォーサイスっていう人がその祈りの精神っていう本の中で記した大変有名な言葉ですけども、祈りとは格闘である。格闘って言ったらすごいですよね、皆さんね。本当お相撲じゃないですけど、ガチンコですよね。もう取っ組み合い、胸ぐらをつかみ合ったり、それが格闘するってことですね。でも祈りってはまさにそうなんです。神様に胸ぐらがあるかどうかちょっと分かりませんけど、もう取っ組み合いしながら、でもヤコブがねお相撲を取った、まさにそういう形でこうハンナはこの主の神殿の時に長い時間格闘してたんですよ。物言いしながら、物申しながら、願いを注ぎ出した。当然不平や不満出たでしょ。ペニナに対する思い、何とかしてほしい、そう思いだって明らかに出たと思います。祈りとは格闘であると言ったフォーサイスはもう一つ面白い言葉を残していて、我々の祈りは御心がなりますようにという言葉でいつも終わるかもしれない、しかしその言葉で始める必要はない。御心がなりますようにって、私たちも祈りますね。まさにイエス様が祈られた祈りの模範のようにして祈ります。神様の御心がなります、主の祈りだってそうです。そういう私たちの祈りっていうのは究極的にはそこに向かって修練されるかもしれない。だけどその祈りから始める必要はないって言うんですね。あ、でもこれ本当になんか本当そうだなと思うんですね。私たち祈りにおいてあまりにもお行儀が良くなってないだろう、御心がなりますようにって綺麗に祈ってないだろうか。で、そう祈りながら悩み嘆き泣き続けてる。でもいつしか祈ることはどっか行っちゃってる。そういうことが私たちにあるんじゃないか。御心がなりますようにってそこに突き抜けてぐらい、私たちはどれほど神に向き合い神に祈っているか、私自身の祈りの姿勢として本当に問われるような思いになります。牧師ってとかく綺麗な言葉で祈りたがり、でももっと心を注ぎ出す、物を言う、物を申す、そういう祈りが私たちの信仰の歩みとして本当はもっとあるべきなんじゃないでしょうか。もっと捧げられて叱るべきなんじゃないか。そこまで実は私たちは大して祈りに期待してない、祈ってない、そういう祈りの姿なんじゃないか。そういうことをこう自らの祈りの姿勢として顧みるような思いが、このハンナの祈りにね照らされるように思います。でちょっと祈りが光らないと、ああもうダメだ、祈ることやめちゃう。ハンナすごいなと思うんですよ。何でも何年も続いてるわけでしょ。祈る気力だって、礼拝行くのだって嫌だなって思う場面が あるわけですよ。だけどその中でも彼女はなお主に向かった。ここに本当に彼女の祈りの姿があるなって思いますし、私たちはこのハンナの祈りに学びたいというふうに思います。この注ぎ出すっていうのは本当面白い言葉で、いろんなふうに訳される言葉なんですね。旧約聖書の中で他には、身ぐるみはぐとか肌をあらわにするっていう訳でも訳されています。だから心を注ぎ出す、 っていうのは心をあらわにするっていうか、心を裸にするっていうか、まあ、そういう、だからありのままの自分をさらけ出すっていうことなんでしょう。祈りっていうのは多分そういうことなんですよね。自分自身を本当にあらわにする、これが祈りだ、そう言えると思います。でまたこの注ぎ出すっていう言葉で面白いのはね、亀の水を水槽に開け、また水を汲みに井戸に走っていったっていう、まあ、創世記の物語の中に出てくる言葉、この水を水槽に開けるっていう言葉がこの注ぐっていう意味なんです。だから祈るっていうのは私たちのその心をまあ開けるっていうかですね、空っぽにするっていうか、そういうことにもなるのかなって少しイメージしました。注ぎ出す、そこの心にいっぱいいっぱい溜めてたものを注ぎ出す、そして空っぽにしていく。いろんなものにとらわれてる、悩み、嘆き、そういう時に私たちの心はそれでいっぱいになりますよね。だけどそれを祈ることによって注ぎ出していく、まあ、委ねるっていうふうに言うこともできるかもしれませんけども、心を開ける、これが祈りなんじゃないかって、ぎゅうぎゅうになっている心に物申して祈りを捧げていくとき、心を注ぎ出していくときに心を空っぽにしていく、そこに初めてもう一回水を汲み入れるスペースができる、神の言葉を聞き入れていく、神の恵みを受け止め直していく、そういう心の空っぽのスペースができるってことじゃないでしょうか。ハンナは心を注ぎ出した、願いを注ぎ出していった。そのときにエリから言葉をかけられました。安心して帰りなさい、安心して帰りなさい、イスラエルの神があなたの恋願うことを叶えてくださるように、そういうふうに祭司、今では牧師がこう告げた。ハンナはハシタメがご好意を得ますようにと言ってそこを離れた。祭司の祝福の言葉とそれに対するハンナの応答が描かれています。そしてその場をハンナは離れていった。それから食事をしたが、彼女の顔はもはや前のようではなかったって出てきます。このハンナの物語で私は一番好きな場面、彼女の顔はもはや前のようではなかったって出てくるんです。泣き崩れていた彼女の顔がどんな顔に変化したんだろうか。食事を取れなかった彼女が食事を取ったわけですね。そしてこのあと家族と一緒に礼拝も捧げてたんですね。何が起こったのかなって思います。彼女のなんか視線がね、なんかパッと開けるような、目が開くような、背筋が伸びるような、委ね切ったなんか晴れ晴れした表情なのか、皆さんがハンナを演じるとするとこの場面どういう表情で表現するでしょうね。とてもこう印象深い場面だなって思うんですね。でとっても不思議ですよね。すごく不思議ですよ。だってこのあとハンナはね、身ごもるんですよ。言ってみれば祈りの成就っていうのはこのあと明らかになるわけです。夫エルカナがハンナを知ってハンナは身ごもるわけでしょ。でももうそれより全然前にハンナは新しい心境、新しい境地に立ってるんですよ。身ごもって表情が変わったんじゃない。ハンナの状況何一つ変わってないですよ。ペニナとの関係だって何にも変わってない。だけどすでに彼女は新しい地に立ったっていう、祈りました、答えがありました、表情が変わりましたっていうプロセスじゃないんですよね。祈りました、祝福の言葉を受け止めました、表情が変わりました、そういう場面だと思います。すべてを注ぎ出し、神に一切を注ぎ出した。そして祭司エリから祝福の言葉を受けた。安心して帰りなさい。別にハンナは神様の御声を聞いたとかね、神様からあなたは乙女マリアが幸いだって言われてあなたは男の子を産むでしょうっていうふうに天使の声を聞いたとか何にもないんですよ。神秘的な話なんて。ただそこにあるのは注いだ祈りと それに対する祭司の祝福の言葉と、それを受け止めてその場を離れていった一人の女性の姿ですよ。だけどその出来事がハンナを明らかに変えた。そこにハンナの中に大きな変化があった。嘆き祈る者が祝福を受け、新しい境地に立って送り出されていく、こういう不思議なことがあるんだってことですよ。そしてこれがね、私たちがこの場の礼拝で経験することなんですよ。私たちが祈りを通して経験させられることなんですよ。ハンナのこの経験は、私たちが信仰共同体が、教会が礼拝を通して、またその祈りを通して経験していく、ある不思議な不思議な体験なんです。嘆きから賛美へ、悲しみが喜びに変えられていく。礼拝に来るときに、毎回毎回じゃないかもしれない、だけど本当に沈む心が、礼拝を通して賛美を通して祈りを通して祝福の言葉を受けることによって、もう一度送り出されていく。不思議と表情が変えられて出ていくということは、私たちの経験の中でありますよ。むしろそれがなかったら困っちゃいますね、礼拝そのものを考えなきゃいけないかもしれない。でも礼拝っていうのはそういう場なんですよ。私たちが神様に招かれて、いろんなものを背負いながらこの場に集ってくる。喜びだけじゃないですよ。悲しみがあります、病だってあります。いろんなものを背負いながら、深い悩みがありますよ、嘆きがありますよ、悩みがありますよ。でもそこの一人一人が最後、礼拝の最後、私たちは必ず受けるのは神の祝福です。安心して帰りなさい、そういう祝福を持って私たちはこの礼拝から送り出されていく。ある意味ではハンナの経験と同じことをね、この礼拝を通して私たちは味わってるわけです。礼拝の中で状況は変わらないけど、立ち上がっていく力が得られていく、そういうことが私たちの中にあるわけですね。中道さんが今うーんなんて顔してますけどもね、中道さんだってね、教会に初めてここに入ってきた時は大変だったもんね。本当お姉さんを亡くされて、入院されてね、退院して、それこそさまよい歩く中でふと礼拝堂に入ってきて、誰もいない教会に入ってこられて、この場に座って不思議と十字架を見上げた時に、何か不思議なものにこう包まれているような、そういう経験をされて、まあ礼拝に通うようになり、洗礼を受けられて、まあ今こうして礼拝を捧げている、そういうことがありますよね。不思議な力をいただくっていうことが、前回出たこのカイロスの記事の中で中高生たちの記事が載ってて、読みましたか？これ 中高生の本音インタビューって、あの直子さんがまとめてくれたのが ありますけど、この中でさっきあのエルカナのこと分かんない男ねって言ったこっちゃんのことがあの出てますけども、あの受験の時にね、あのとっても緊張して、もう震えが止まんなくて、もう どうしようって思って、お腹が痛くなっちゃったり、心の底から緊張して体の芯が震えてたの。もうやばい、終わったわ、どうしようってなっちゃった。そしたらお母さんがお祈りしますって言うから、お祈りしてる場合じゃないし、もう早く行こう、集合時間になっちゃうしっていうような思いで、でもお母さんが祈りの言葉も上の空で聞いてなかったのに、お祈りし終わってアーメンって言ったら、あ、ん？って急に楽になって、心の震えとか緊張がなくなって、あ、神様いるなって、能動的に自分から信じているわけじゃないのに、受動的に神様いるって思ってしまった自分がいたんだ、いないと思ってたけど神様いるわって、まあそういうこうリアルな言葉でこう表現していることがありました。能動的じゃなくて受動的に、あ、神様いるなって思わされちゃった瞬間っていうのは、やっぱこっちゃんが経験したように私たちもあるし、ハンナももしかしたらね、あ、神様いるわって、能動的じゃないかもしれないけども、この祈りを注ぎ出し、全てを注ぎ出して、で安心して帰りなさいって、この短いやり取りの中で、まあ、決して短くはないわけですね。ハンナとしては非常に長い時間祈ってた。 でもそうやって分からされた瞬間、ああ神様いるわ、じゃあ大丈夫だって思った瞬間が、このハンナの変わった表情の中に明かしされてんじゃないかなって思います。私たちの中には悩みがあるし、嘆きがあるし、本当に祈れない魂の危機がありますね。だけどいいんですよね、嘆いて、嘆けるんです。むしろ期待、嘆けるって大事だと思うんですよね。期待するから嘆くんじゃないですかね。もう本当に絶望して何も期待しなかったら嘆きさえ出てこない。神の前に私たちはむしろ嘆けるっていうことを大事にしたい。むしろそこにはまだ私たちの信仰があるから嘆けるんですよね。神を本当に信じない人は神に嘆きなんかしない。神に嘆くっていうのは神を信じているものだから他ならないわけでしょ。だから私たちは嘆くっていうことを通しても神に祈ることがとても大事ですね。神に物申す、それは決して不信仰じゃない、それは大事な信仰の形だということを覚えておきたいと思います。そして教会の礼拝、教会の祈りっていうのは2000年その祈りを続けているわけです。いつもいつも願いが叶えられてきているわけじゃないんです。嘆きの中で祈り続けている。だけどその祈りが私たちの思いを新しくしていくわけですね。小島姉妹、今日久しぶりに礼拝に来られましたけど、小島姉妹がかつて脳梗塞をね患って入院してた時に、その入院先で言った言葉が非常に印象に残っててですね、絹さんが言った言葉ですよ。祈りは希望を受け取ることだって。いい言葉だなと思います。祈りは希望を受け取ることだって。絹さんもあの時散々嘆いてましたね、病院の中で。なんでこうなっちゃったんだって嘆きに嘆いて、一度はねなんかこう窓から飛び降りようかしらなんて思ったって、そういうことを言いながら、その話の中で、でも祈れる、祈る、それは希望を受け取ることなんだって分かったっていうふうに、もうずいぶん前ですけども、キヌさんが語られた、印象深く覚えています。祈る、嘆きの祈りもそうなんですよ。嘆く中で本当に希望、それは受け取っていくことなんだっていうことを覚えていきたいなって思います。最後にフィリピの信徒への手紙をもう一度、読んでおきたいと思います。これはパウロが残した言葉ですけども、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。まあ、なかなかきれいに感謝を込めて祈り願いを捧げるということはできないかもしれない。だけど求めているものをすべて神に打ち明ける、まさに注ぎ出していく、そのことをですね始めたいなって思います。そしてその時に、そうすればあらゆる人知を超える神の平和がキリストイエスによってあなた方の考えを守るでしょう、あなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう、すべての苦しみ、また痛み、すべてを知っておられるキリストです。十字架の上でその悩み、嘆きを知っておられるキリストです。そのキリストがあなた方の心、また考えを守るでしょう。だから私たちに求められるのは打ち明けるということですね。打ち明けるならば守られるでしょうってパウロは言ってる。私たちの問題は大して打ち明けないで悩んじゃってるってところが結構あるように思うんですね。もっと打ち明けていいんじゃないか、もっと心を注ぎ出していいんじゃないか、もっと心をあらわにしていいんじゃないか、もっと私たちの心を空にするように神に向かい願いを注ぎ出していく祈りをですね始めたいなって思います。あとで書籍の紹介しますけど、この講師で来てくださった昨今先生はこの帯のところに祈ること、それ自体が救いであるという言葉をこれは残しています。これ話し出すとまた長くなっちゃうので今日やめますけど、祈るということ自体が 私たちにとっては救いなんだって、その祈りを与えられている、神に向き合えるということを大事なこととして祈っていきたいなと思います。神様分かりませんよって、全然分かんない、意味が分かんない、そういう祈りだっていいと思います。そうは言うけど神様全然私分かんないですけど、そういうものを神様に打ち明けていく、そういう祈りの道づくりをこれからもしていきたい。その後に振り返った時にね、私たちの魂の息遣いが私たちの人生の道筋として作られてるんじゃないかなって思います。祈ること自体が救いだって心を注ぎ出して祈る1週間に歩み出したいと思います。お祈りしましょう。すべての悩み、すべての嘆き、すべての痛みを負ってくださる、知っていてくださる主イエスキリストの主なる神様、皆を賛美いたします。私たちはもっともっとあなたにまっすぐに祈りたいと願います。私たちの祈りの道づくりを祝してください。私たちの祈りを祝してください。切に祈ります。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。